3ページから8ページ。一般質問。12月定例会では、23人の議員が一般質問を行いました。紙面の都合上、質問等の一部を掲載します。各議員の名前の後には、QR コードがあります。QR コードは、各議員の録画映像へのリンクです。会議録は、2月下旬にウェブサイトに掲載予定です。本稿は質問者が作成しています。本人の希望により、掲載しない場合もあります。12月9日月曜日の質問者は、八木武幸議員、渡部昭久議員、高橋一議員、中村和人議員、岡本正史議員、柴田雄二議員。10日火曜日は、森ひとみ議員、本山博次議員、小林慶明議員、島津秀則議員、竹山聡議員、宇山幸子議員。11日水曜日は、井上文夫議員、西脇康弘議員、河村博康議員、尾関悟議員、水谷千恵子議員、市川智明議員。12日木曜日は、平松邦衛議員、鵜飼一志議員、後藤美幸議員、彦坂和子議員、伊藤博道議員でした。八木武幸議員、令和会。玉堂記念木曽川図書館について。質問。現在、玉堂記念展示室では、収蔵庫の空調設備の故障により、複製品が展示されているが、これを修繕すれば、本物の作品の展示は可能か。答え。記念展示室内の空調設備も不安定な状態であり、収蔵庫と一体での取り替え工事が必要であること。作品保全のため、記念展示室内の照明の蛍光灯から LED への取り替えが必要であること。日本側保全のため、展示を年間40日以内とする必要があり、45点の作品では、年間を通じた展示ができないこと。作品の取り扱いや解説等のため、学芸員の常駐が必要であること、という課題があります。質問。空調設備の整備、照明の LED 化、学芸員の常駐化等に要する費用は、どのぐらいか。また、市として対応できるものか。答え。概算で数千万円を見込み、市の予算のみでの対応は困難と考えます。質問。同規模他市より多い民生費を、たしなみに抑制すれば、いろいろな施設の修繕に財源が回るが、抑制の手立てはあるか。答え。扶助の対象者数、世帯数を減らすことは困難ですが、今まで以上に適正な給付を心がけ、民生費の増加を抑制していきたいと考えます。渡部昭久議員、令和会。コンパクトシティと地域公共交通。質問。人が住むからバスを走らせるから、バスを走らせるから人が住む。という考え方への転換が重要である。一宮駅周辺の都心居住区域を循環するバス路線を設けては。答え。気軽に外出が可能になろうかと思いますが、バス事業者の運転手不足等、現時点では困難であると考えております。質問。アイバスの運転間隔を調整し、カバレッジを拡充する方策案は検討できないか。答え。現時点では難しいと考えますが、将来の公共交通はどうあるべきなのか。
まちづくり施策とも
連携を図りながら研究してまいりたいと考えております。東京オリンピックによる行事等の影響について。質問。オリンピック・パラリンピック開催による影響が気になる。次回の七夕祭り、 7月16日から19日に変更することになった理由を確認したい。答え、オリンピック・パラリンピック、七夕ともに盛り上げ、どちらも楽しんでいただくために、5月の共進会総会で会期前倒しが決定しました。質問、教育関係の祭事に影響はないのか。答え、現時点では影響はない見込みです。道路につけられた愛称について、質問、道路愛称の追加や見直しの考えは。答え、愛称決定から30年近く経過しており、今後、地域要望により検討します。高橋一議員、新緑風会。地域の防災訓練について。質問、初期消火や救命法中心の連区防災訓練を次なる段階に見直す必要はないか。答え、初期消火訓練等の継続も大切で、より実践的な訓練も重要です。
フィルムコミッションについて。
質問、映画やドラマのロケ地として積極的に手を挙げることが大切だと思うが。答え、実際に何本かロケ地にもなっており、今後も積極的にアピールしてまいります。都市計画道路について。質問、都市計画道路における未着手の路線の見直しについてお尋ねする。答え、愛知県の見直し方針を参考に、一宮市でも見直し作業を進めています。微細プールについて。質問、休場中の微細プールを福祉プールとして再開できないか。答え、富田山公園再整備計画の中で関係部署と検討してまいります。スケート場について。質問、オリンピック選手も出ているスケート場の再整備が必要だと考えるが。答え、慎重に検討してまいります。中村和人議員、新緑風会。介護予防と骨粗鬆症対策について。質問、介護予防対策を充実させるため、市の取り組み方針についてお尋ねする。答え、介護保険サービス受給者の個別事例検討会の回数を増やします。ケアプランの質を高めるため、藤田医科大学の理学療法士から助言を受け、介護予防や重度化防止となるケアプランの作成を目指します。質問、転倒による骨折を回避するため、レセプトデータを使って、骨粗鬆症治療中断者を抽出し、保健指導・受診勧奨をすることについてお尋ねする。答え、新たな市単独事業は、すぐに実施できる状況ではございませんので、今後の研究課題とします。子育て支援について。質問、離婚により母子・父子家庭となった子どもへの養育費途絶対策の実施についてお尋ねする。答え、国の養育費確保の動きもあるので、これを守りながら研究していきます。質問、多胎児世帯の育児支援を拡充についてお尋ねする。答え、策定中の第2期子ども・子育て支援事業計画に、多胎児世帯の支援の観点も取り入れます。今後、多胎児世帯が安心して子育てできる環境づくりに努めていきます。岡本雅史議員、令和会。銀座通り公共駐車場の活用と駅周辺の活性化について。質問、老朽化が進んでいる銀座通り公共駐車場の耐震診断の結果、耐震性能が不足の場合、駐車場事業はどうするのか。 答え、耐震工事についての概算見積もりの結果を見て判断します。質問、地下駐車場も含め、駅から銀座通りへのデッキ、高架の歩道の整備を中長期的にできないか。答え、駅構内及び駅前ビルまで含めた大規模改修とセットとなるため、設置は難しいと考えます。災害時の電源確保について。質問。災害時に備蓄資機材で電源を確保できるか。答え。ガソリンを燃料とする発電機2台と、燃料のガソリン缶を備蓄しているので、最低限の電源は確保しています。質問。電気自動車の活用など、災害時の電源確保のために、何か新しい施策はあるか。答え。電気自動車を電源として活用するため、パワーコンディショナーという接続機器の利用を検討しています。その他の質問事項。中心市街地のカラス対策について。柴田雄二議員、公明党。地域福祉について。質問。地域福祉をどのように考えるか。答え。地域福祉とは、地域の助け合いにより、子どもから高齢者まで、障害の有無にかかわらず、すべての地域住民が、生き生きと暮らせる地域社会を形成することを目的としており、そのために、地域住民、福祉関係者、行政機関が連携し、地域の生活課題の把握、及び解決を図る必要があると認識しています。質問。中核市移行基本計画では、一宮市ならではの施策として、福祉総合相談窓口の設置があるが、どのようなもので、その方向性はどうなっているか。答え。介護、障害、引きこもり、貧困等の家庭問題に対し、縦割り対応を見直し、一括で相談に応じる、断らない相談窓口の体制整備です。気軽に相談でき、複合的な課題解決を図るため、支援窓口を設置する予定です。質問。地域福祉計画、または地域福祉ビジョンを策定し、豊中市のようにコミュニティソーシャルワーカーの導入を検討されてはいかがか。答え。地域福祉計画の策定については、関係部と協議し研究していきます。コミュニティソーシャルワーカーについては、先進市である豊中市を参考に、社会福祉協議会とともに研究していきます。森ひとみ議員、新風会。一宮市都市計画マスタープラン、立地適正化計画について。質問。市街化調整区域における地域の活性化のために、例えば、道の駅といった施設を誘致できないか。答え。インターチェンジ周辺においては、地域の振興に資する施設を誘致するための施策等を検討していきます。農業就業人口の減少と高齢化について。質問。愛知県農地中間管理機構について教えてほしい。答え。地域内に分散した農地を整理するため、貸したい農家から農地を借り受け、まとまりのある形にして、担い手となる農家へ貸し付けることを行っています。質問。耕作放棄地に対する市の考え方、市民への対応をどう考えるのか。答え。有料農地を少しでも保全して、次世代に継承していけるよう、地域の農業振興を図っていきます。一宮駅周辺の開発について。質問。積極的な取り組みとして、民間デベロッパーの活用委託等の考えはあるか。答え。 地域調査や関係者間の調整等を行うコーディネート業務委託を検討しています。本山博次議員、令和会。地域における移動手段について。質問。地域住民の方がボランティア輸送を行う場合、どういった実施内容であれば可能となるのか。答え。利用者から料金の負担を求めず、かつ無償のボランティアドライバーによる輸送であれば、道路運送法に基づく許可や登録なしで実施できます。無償運送といえども、実際の運行に要したガソリン代、道路通行料及び駐車場料金を受け取ることもできます。質問。移動支援サービス専用自動車保険等の導入や活用はできないか。答え。今後活用を研究してまいります。美醜ブランドについて。質問。美醜ブランドを PR するためにどのような事業を展開しているか。答え。令和元年度は美醜ブランド発信事業で、東京都内の百貨店の催事期間に市長や有名俳優を起用したトークショーや PR 展示を開催しました。令和2年2月には一宮総合体育館にて総合展ザ・美醜を開催します。質問。繊維産業を担う若手人材を育成するためにどのような取り組みをしているか。答え。ファッションデザインセンターにおいて、ものづくりリレー、小工房、美醜インパナ塾を実施しております。小林慶明議員、新緑風会。発達障害のある子どもたちへの支援について。質問。近年、ADHD をはじめとする発達障害のある、もしくはその疑いのある小中学生の割合は全国平均で 6.5% だと聞いている。一宮市の小中学校で発達障害などにより特別な支援の必要な子どもはおおよそ何人ぐらいいるのか。答え。平均すると小学校では1クラスに2名程度、中学校では1クラスに1名弱です。質問。特別な支援の必要な子どもたちへの支援として、市で取り組んでいることは。答え。専門家を講師に迎えて、発達障害に関する教員の研修会を開催するほか、医師や臨床発達心理士などによる学校への巡回相談会を開催しております。質問。学校には、特別支援協力員が配置されていると思うが、協力員はどのような支援をしているのか。答え。支援を必要とする子どもの横について、教師の指示を再確認したり、クールダウンさせるなどの支援をしたりしています。質問。この特別支援協力員は、市内にどのくらいいるのか。答え。今年度の特別支援協力員は85名であり、小学校42校すべてに配置されています。島津秀則議員、令和会。来訪者の視点で、一宮駅と駅周辺を考える。質問。来訪者のため、一宮市の市内案内図を駅章表示のタッチ式パネルとし、主要施設や観光スポットの情報取得が可能なデジタルサイネージの導入を検討できないか。答え。観光協会や市が設置している市内案内板を更新する際には、最新式の高機能デジタルサイネージの導入を選択肢に加えて検討したいと思います。質問。改札口から観光案内所が非常にわかりにくいので、ユニバーサルデザインのアルファベット小文字 I 情報コーナーや
クエスチョンマーク案内所等のサインを表示できないか。
答え、観光案内所にピクトグラム表記のサインを設置する方向で検討いたします。一宮市の情報セキュリティは安全か。質問、一宮市においてインターネットや電子メール等の誤操作により個人情報が第三者に漏れる事故が起きたことはないか。答え、過去5年間当市において個人情報の漏洩や市が運営するウェブサイト等でそのような事故の報告は受けておりません。質問、個人情報に関係する部局などにおいて、いつ、誰が、どのパソコンで、どのようなアクセスをしたのか、把握することは可能か。答え、住民情報系のシステムは履歴が残るようになっています。他の情報システムでもアクセスの痕跡が記録されており、これらを解析して調査することが可能です。竹山聡議員、令和会。一宮市のシティプロモーションについて。質問、中野市政では積極的にシティプロモーションに取り組まれている。選ばれる町となることが必要であるが、一宮市の転入転出状況はどうなっているのか。答え、転入者が転出者を上回る社会像の状況が続いており、総合戦略で取り組んできた子育て世帯への支援が認知されてきたものと推察しております。質問、一宮市は名古屋駅から JR だと10分と交通の便が良く、家賃も安く住みよい町だと思うが、市外への情報発信が必要であるが、どのようにされているのか。答え、市の公式ウェブサイトや YouTube、SNS 等を活用した広報や、七夕祭りのキャラバン隊の各地への訪問など、観光振興を切り口にした PR を行っています。質問、市政施行100周年は、対外的に PR する良い機会だが、今後どうしていくのか。答え、キャッチフレーズやロゴマークを活用し、市内外に100周年を PR します。質問、一宮市の良さを含めたシティプロモーションの考えを聞きたい。答え、行政がシティプロモーションで力を入れていくべきことは、1、文化、芸術、伝統、2、農業を含めた自然環境、3、新しい技術の3点だと思っています。
宇山幸子議員、立憲民主党一宮市議会。あなたの一声で安心を、ヘルプマーク。質問、ヘルプマークとは、2012年に東京都で運用が始まり、義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、妊娠初期の方、聴覚障害、精神障害など、援助や配慮を必要としながらも、外見からは分かりにくい障害をお持ちの方々が、周囲の方に配慮を必要とすることを知らせるためのストラップであるが、市の窓口での配布方法はどうか。答え、窓口にお越しいただいた際に理由を口頭でお聞きし、配布の趣旨を説明して一人一枚配布しています。書面での申請は不要。対象者及びその代理人からの口頭の申し出によることとなっています。質問、教育現場でのヘルプマーク、見えない苦しみへの理解促進を図る必要があると思うが。答え、ヘルプマークは支援を必要としていることを知らせる効果と、それを見た人に支援を促す効果がありますが、ヘルプカードの意義を市民の方に知っていただき、若年層に対する啓発活動は重要ですので、 社会福祉協議会が小中学校で行っている福祉実践教室などを通じて、今後も周知に努めたいと思います。その他の質問項目、市役所庁内スペースの有効活用化。井上文雄議員、令和会。災害対策、危機管理について。質問、連区ごとに防災について協議される地域防災会議を開催していただけないか。答え、開催機運が高まれば、市といたしましても会議の参画のほか、積極的な支援もさせていただきます。質問、避難所において災害弱者、手話等、対策として全国市長会など全国規模の組織において相互協力の体制が取れる協定を進めていただけないか。答え、一宮市単独ではなく、西尾張ブロック旧市副市長会や県市懇談会で問題提起をし、県に協定を進めるように働きかけます。質問、本年度すべての指定避難所の受水槽に給水栓を設置していただいたが、停電した時の夜間の照明はどうなっているか。答え、屋内運動場の LED 化が完了している48校のうち、23校は今年度末までに直接給電する配電盤工事を完了します。障害児保育について、質問、複数の専門職のいる泉学園の職員体制をさらに手厚くし、自力で歩けなくても座っていられる状態の子どもであれば、預かり対象にできないか。答え、障害のある子どもの成長には、早期療育とその積み重ねが大切であるので、検討したいと考えています。西脇康弘議員、新緑風会。台風19号について、質問、幸いにも一宮市では風による被害も、水による被害もなかった。木曽川、日光川、信川も警戒水位に至ることはなかったが、この3河川以外で警戒水位に達したところがあったか。答え、市内の河川では、丹陽地区を流れる巡洋河川の円場川と新川が警戒水位に達しましたが、その後すぐに水位が低下し、警戒水位以下となりました。都市計画道路について、質問、昭和31年に都市計画決定がされた富田一宮線北今地区から西の区間だけが未整備の状況だが、今後の整備についてどう考えているのか。答え、北今地内から東の東印伝町までの区間終点までの約 5.2km が整備済みで、北井町内の交差部から西の富田地内までの区間約 2.2km が未施工の状況となっております。整備を行う愛知県に問い合わせたところ、現在事業化の見込みは立っていませんが、まずは現在事業着手している路線の整備をしっかりと進める。次に事業化する路線や箇所については、周辺道路の整備状況や交通状況を踏まえた上で検討していく、とのことでした。河村博康議員、公明党。被災時の FM 一宮の役割。質問、一宮市は FM 一宮と災害時の放送に関する協定を平成24年10月に締結しているが、どのような内容か。答え、災害時に市は臨時の緊急放送を依頼します。これを受け、FM 一宮は市に協力し、災害に関する情報を放送するという内容です。質問、市の防災訓練などで 災害対策本部から送る文字データを自動で音声に変換し、番組放送中に割り込ませる仕組みや、本庁舎からの緊急放送を試せないか。答え、割り込み放送については、実際の番組放送中のテストについて協議しているところです。本庁舎からの放送については、情報伝達訓練の一部としての実施を研究していきたいと思います。子どもの弱視、3歳児検診が鍵。質問、3歳児検診で異常が見逃されると治療が遅れ、十分な視力が得られない場合があると聞いている。わずか数秒で目の異常を検出できる検査機器が注目されているが、導入を検討してはいかがか。答え、早期発見による効果的な治療につながるとして、一宮市小児科医会、眼科医会からも要望があり、前向きに検討してまいります。
尾関悟議員、愛政会。立地適正化計画と都市計画マスタープランについて。質問。古くからの集落と河川、水路や農地が共生する地域であることから、地域生活拠点を核としたのどかで生活利便性が高い町づくりを進めていきます、とあるが、下水道が通っていない地域はどうなるのか。単独浄化槽は生活水の一部を川に流すため、川、水が汚れると思うが。答え、下水道整備区域については、縮小する変更計画案の決定に向け、事務を進めています。下水道計画区域外の区域では、個人住宅の単独処理浄化槽または汲み取り便槽を合併処理浄化槽へ転換設置する場合に、新しく設置する浄化槽の大きさにより、約33万円から約55万円の補助金が交付されます。質問、企業誘致について、国道22号伊東がほとんど入っていない。名義道路については、一宮木曽川インターチェンジまでを優先整備区間、案としており、国道155号線北尾張中央道は、今後、二車線化の予定があり、また、名鉄犬山線の補定駅が高架化され、名古屋のみならず、東西の市へのアクセスも良くなるが、それを見越しての誘致はいかがか。答え、名義道路は重要な広域幹線道路と位置づけております。今後の整備促進状況を見ながら、新たな産業拠点としての位置づけを検討してまいります。水谷千恵子議員、公明党。安全・安心なまちづくり。質問。一宮市でも煽り運転の事例があった。事故防衛としてドライブレコーダーを取り付ける人も増えている。犬山市では、煽り運転の抑止対策としてマグネット式ステッカーを作成している。一宮市としての取り組みはあるか。答え、一宮市でも作成しており、平成31年1月に一宮駅前にて配布しました。在庫もわずかとなったので、シール式ステッカーを作成する予定です。今後も、啓発活動を通じ、煽り運転撲滅を呼びかけていきます。質問、地元の連区で初めて夜間の防災訓練を行った。停電を想定して室内の電気を切り、しばらくの間、暗さを体感したところ不安が募った。避難所の照明の確保はどうなっているのか。答え、指定避難所となる小・中学校の簡易防災備蓄倉庫に発電機と投光器を備蓄しています。また、屋内運動場の LED 化が完了しているところから
順次発電機から直接給電できるよう配電盤の工事を実施しています。質問。夜間時の避難誘導について、誘導灯等の必要性を感じたが考えはどうか。答え。各自宅から避難所までの照明の確保は困難なため、各家庭で懐中電灯を備えていただくよう周知に努めています。市川智明議員、公明党。防災教育、人材育成について。質問。令和2年は東海豪雨から20年の節目を迎える。防災意識啓発のため、七夕祭りなどで過去の災害の記録等を広く市民から募集するなどして展示してはどうか。答え。新たな啓発活動の場や方法を検討するなど、取り組みについて様々な視点から検討していきたいと考えています。質問。名古屋で開催された防災国体2019で実施された体感型防災アトラクションライフライン2を七夕祭りなどで開催し、市民の防災意識向上を図ってはどうか。答え。どのようなアトラクションなのかを調査し、七夕祭りなどでの開催の可否について研究したいと思います。幼児教育・保育について。質問。私立保育園から無償化により徴収することになった副食費について、集金袋等で保護者から直接集めることになり手間が増えたとの声を聞くが、これまでの保育料のように市の方で口座振替などにより徴収することはできないか。答え。復職費の徴収につきましては、国から施設による徴収の方針が示されており、各施設の方法で徴収していただいています。平松邦衛議員、公明党。介護予防の取り組み。質問。一宮市は数多くのフレイル予防の取り組みを推進している。来年度から75歳以上の健診で後期高齢者の質問票でフレイルチェックを始めると聞いた。今後市内の集いの場所でフレイルチェックとケアの取り組みはできないか。答え。フレイルにつながる介護予防、閉じこもり予防のために専門職を派遣するなど、すでに工夫を凝らして取り組んでいます。質問。認知症サポーターの活動を一歩前進させるため、どのように考えているのか。答え。来年度はサポーターのステップアップ講座を開催できるよう検討しています。誰も置き去りにしない取り組み。質問。性的マイノリティについて、学校教育関係者が研修を受けられた。職員研修や電話相談などはどうするのか。答え。職員研修は実施しており、電話相談は県の窓口を紹介するなどしていきます。質問。ゲートキーパー養成研修会やイベント等で市民の理解を深めてもらいたい。答え。研修内容を講師と相談し、イベント等で啓発してまいります。質問。パートナーシップ制度の制定について、市の考えはどうか。答え。まず、市民の理解を促進するような啓発活動を推進してまいります。
鵜飼和志議員、新風会。一宮市におけるユニバーサルデザインとバリアフリーについて。質問。国では移動等円滑化の促進に関する基本方針を2020年度中に見直すため、鉄道駅
1日平均利用者数3000人未満への目標設定の検討を始めた。妙高寺駅は1日平均の乗降者数が約2800人。エレベーター設置に向け、鉄道事業者への働きかけはできるか。答え、アプローチ方法の検討をしていきたいと考えます。質問、県道一宮蟹江線について、愛知県が管理する歩道の横に、一宮市が管理する水路がある。歩道として一体利用できるか。答え、県と市で 1.5 メートルの歩道を約 2.7 メートルにした場合の管理区分を協議中であり、協議が整い次第、水路改修を実施していきたいと考えております。質問、面的一体的なバリアフリー化、心のバリアフリー実現を図っていくため、移動等円滑化促進方針、いわゆるマスタープランを策定し、活用していくことが有効な手段の一つと考える。合わせてバリアフリーマップの作成も効果的と考えるがいかがか。答え、議員ご提案のマスタープランやガイドライン等の策定、並びにバリアフリーマップの作成について、関連する部署と協議を重ねていく中で検討してまいります。後藤美幸議員、維新一宮市議会。保育士の処遇改善と人員配置について。質問、臨時保育士の割合は全体の4割以上で、正規保育士と同じようにクラス担任を受け持つこともある。今後、担任手当や副担任制度など取り入れられないか。答え、国の制度に準じているため、今のところクラス担任手当の新設はありません。また、副担任ではなく、8月よりフリーの非常勤保育士を配置しています。質問、会計年度任用職員の導入で、臨時保育士の給与は増えるのか。答え、4月から臨時も期末手当の支給が可能となり、給与が増加すると見込んでいます。質問、保育士の負担軽減のため、保育士資格のない方の活用として、例えば保育士を目指す学生などを延長保育時に活用することはできないか。答え、今後検討を進めていきたいと考えています。質問、保育士や看護師などを含め、職員の残業時間はどのように管理されているか。答え、時間外勤務命令を受けた上で、管理職がその勤務時間や業務内容を確認しています。今後とも適切な管理に努めてまいります。その他の質問項目、中核市移行に伴う保健所の設置について。彦坂和子議員、日本共産党一宮市議会。子どものインフルエンザ予防接種に補助を。質問、インフルエンザ予防接種は有効な予防の手段。子育て世代を応援し、子どもの健康を守るために、市で補助することの検討は可能か。県内で補助をする市町村が広がり、2割が実施している。答え、助成開始については、医師など専門家を交えて十分な検討が必要です。実施すべき定期接種に位置づけられるか、国の動向も注視する必要がありますので、現段階では難しいと考えます。中核市移行について。質問、将来的に自前の保健所、衛生検査施設、動物愛護施設を整備しなければいけないが、その検討はいかがか。 答え、無償借用期限のある保健所を優先して、移行後4年から5年をめどに自前の施設を開設できるよう検討を始めたところです。質問、中核市移行は市民にとって大きな問題で、移行に対する理解を深めるための説明会・講演会は開催するのか。答え、出前講座などを開催します。多くの方に理解を深めていただくよう、各連区の町会長会議で出前講座の活用を PR します。その他の質問、加齢性難聴者に補聴器購入の補助。伊藤博道議員、自由民主党一宮市議会。一宮市の公園及びちびっこ広場について。質問、市街化区域と市街化調整区域には公園及びちびっこ広場は何箇所あるのか。答え、市が管理している公園は市街化区域内に124箇所、市街化調整区域内に42箇所で、ちびっこ広場は市街化区域内に96箇所、市街化調整区域内に203箇所です。質問、市街化区域には土地区画整理事業により設置された公園が多く、市街化調整区域にはちびっこ広場が多いことがわかる。今後も少子高齢社会が続く中、子どもの利用が少なくなったちびっこ広場を高齢者が利用する広場に変更できないものか。答え、地元からの同意があれば高齢者向けの広場にする協議を関係部署と行ってまいりたいと考えています。小中学校及び保育園と家庭、保護者との連絡手段について。質問、現在どのようなメールシステムが使われているか。答え、小中学校では有料無料など各校で統一されていません。保育園では有料メールで統一しています。質問、今後小中学校と保育園で統一したメールアプリにできないか。答え、小中学校保育園情報推進課と連携し、機能面等の研究を進めます。一般質問を終わります。 ID10051-09